今日はユダの手紙一節から八節までです。いよいよ黙示録の前の書ユダ書になりました。ユダの手紙一節から八節。イエス・キリストのしもべである、はり、ヤコブの兄弟であるユダから、父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている召された方々へ、どうか憐れみと平安と愛があなた方の上にますます豊かにされますように。愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを宝珠に変えて、私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちです。あなた方はすべてのことをすっかり知っているにしても、私はあなた方に思い出させたいことがあるのです。それは、主が民をエジプトの地から救い出し、次に信じない人々を滅ぼされたということです。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました。またソドム・ゴモラおよび周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので、永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。それなのに、この人たちもまた同じように夢見るものであり、肉体を汚し、権威あるものを軽んじ、栄えあるものをそしっています。アメン。今日のこのユダ書、これはですね、ユダという人、まあ、彼はどのような人物かは、まあ、具体的にどのユダを指すのかは、分かりませんけれども、まあ、一般的にイエス様の兄弟ユダだと、言われております。そして、この書物は非常に第二ペテロの手紙によく似ているところで、特に兄弟姉妹たちの中に混じり込んできた偽信徒たち、偽キリスト者たちに対する警告の書です。この手紙は誰に宛てて書かれたか、具体的にどの地方の誰ということは書いてないんですが、しかしユダは一節の方で、父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている召された方々へと当てております。つまりクリスチャン全般に対してであり、そして私たちに対してもこれは当てられた手紙であるわけです。この手紙が書かれた背景、なぜこの手紙を書くに至ったかが3節と4節の方に書いてあります。まあ、すなわち、生徒たちに戦 いを呼びかける必要が生じたから。何に対する戦いか、それが4節。要するに密かに忍び込んできたある人々に対して戦う必要があります。そしてまた彼らのその密かに忍び込んできた人々の教えに対して戦う必要が生じたからです。彼らはその戦うべき相手、彼らはどういう人か。彼らはですね、密かに忍び込んできたということは、要するに兄弟姉妹に非常によく似ている人たちですね。そして人々に知られずに、ね、敵がもうあからさまに土足で踏み込んできたら、もう一発で敵だって分かるんですが、しかし敵だと分からないように密かに忍び込んできた偽兄弟たち、偽姉妹たちです。ただ彼らを見分ける方法は、あります。4節の方には、彼らは不敬虔なものであり、また私たちの神の恵みを宝珠に変えて、私たちの唯一の支配者で主であるイエス・キリストを否定する人たちです。教会にいるからといって教会の兄弟姉妹たち全てがですね、正しいことを言っているとは限りません。キリスト教会に行ったからといって、そこの牧師やまた権威や権威づけられた人々が必ずしもですね、正しく権威に立っているわけではありません。その正しく権威に立っているかいないか、本当の兄弟姉妹か、それとも偽兄弟姉妹か、それを見極めることはまず第一にイエス・キリストを否定しているかいないかですね。ですから牧師だと自認している人がイエスは歴史上の一人物で、なんか偉大な人物の一人だとか、神の子であることを否定するような、ものに対しては、それは私たちは離れるべきであり、そういう人は相手にしない、むしろ御言葉に沿っていることを私たちは取るべきです。彼らの、特徴、今読みました通り3つの特徴があります。まず不敬虔であること。不敬虔とは、8節に書いてあります通り、権威あるものを軽んじるもの、栄あるものをそしるもの、要するに失礼なもの、無礼なもの全般を不敬なものと言いますね。また不敬虔、信仰に乗っ取らない人のことです。まず第一の特徴は権威に対して逆らうということ、また、信仰を捨てているような、そういう人たちのことです。また第二の特徴として、彼らは神の恵みを宝珠に変えている人々です。いつまでも許されると思って罪を犯し続けるような、あるいは許された、何もかも許される、そういうことで好き放題やるような人たちですね。ある教会で教会学校の先生をしてたことがあったんですけれども、先生になったばっかりの時、子供たちがですね、礼拝中もう騒いで騒いで、でその教会学校の先生たちは、どうもなんか学校の先生以上に子供たちを叱ったり、することに神経質になって、何もできない、で子供たちはもう礼拝のなんか騒ぎ放題になってる。でそれで子供たちに聞きました。あなた方にとって神様はどういうお方ですかって。神様、優しい人、何でも許してくれる人っていうふうに答えていました。まさしく恵みを宝珠に変えてるんですね。確かに神様優しいです。確かに神様は許してくださるお方です。しかし同時に義なるお方である、罪あるものはやがて罰するお方であること、そこがすっかり抜けてるんですね。キリスト教になったら自由だっていうことでですね、でそれで、恵みをあたかも何でもかんでも許されるということに勘違いして、あるいは罪とか、裁きとかそういったことには一切目を向けずに、ただ自由さ、それだけを誇張するような ことで、でそれで罪をはびこらせているような、そういう人たちですね。また第3として、私たちの唯一の支配者である主であるイエス・キリストを否定する人、これ結構いたりするんですね。牧師と呼ばれる人の中で、あるいは神学校の先生と言われる人たちの中で、イエス・キリスト、イエスがキリストであること、イエス様が唯一のメシアであることを否定する人、イエス様もブッダもなんか釈迦も、アラーも全部なんか同じ神で、やがて同じとこに行き着くんだと真面目な顔して言ってる神学校の先生までいます。私たちは、そういうところから離れるべきです。そういう人々が密かに忍び込んできて、そして人々のうちにですね、偽りの教えを吹き込んだりしているわけです。でこういう人たちに対して戦うべきだとユダは警告しております。騙されてはいけないんです。私たちが立つべきは御言葉であり、私たちが見るべきは口先の言葉ではなく行いの実、ね、悪いものは悪い実しかならせることはできない、良い実を結ばせることはできない。私たちはしっかりとここを見極めるべきです。5節の方に書いてありますけれども、あなた方は全てのことをすっかり知っているにしても、私はあなた方に思い出させたいことがあるのです。それは主が民をエジプトの地から救い出し、次に信じない人々を滅ぼされたということです。なんで、この教会の中、兄弟姉妹の交わりの中に偽物が入り込むということがあるんでしょうか、ね、なぜそんなことがあり得るのか。でもこれは昔からあったことだとユダは思い起こさせたいということで、ユダはまずエジプト、出エジプトの民のことを例に挙げました。主は、ね、まず民をエジプトの地から救い出されました。そして次にその出エジプトの民の中から信じない人々を滅ぼされました。2段階ありますね。まず神の民と呼ばれる者人たちをエジプトという悪のサタンの支配領域から救い出されました。しかしその中には良い麦も毒麦も混じっている状態なわけですね。そして第2段階目、その出エジプトの民、荒野の中において試すんです。試験、そして荒野の中でですね、良い麦と毒麦の実が明らかにされていきます。そしてその明らかになったところで信じない人々を滅ぼされました。主が民をまずエジプトの地から救い出し、次に信じない人々を滅ぼされた、書いてありますね。今、兄弟姉妹と呼ばれている交わりの中、教会の中において、まあ、誰が毒麦で誰が良い麦か、それは分かりません。見つかりでさえ分からないんです。ただ毒麦は悪い実を結ばせる、良い麦は良い実を結ばせる。そしてそれは終わりの日に明らかにされます。私たちは先走った裁きはしてはなりませんが、しかし主はですね、このようにまず人々を救い出されるんですが、しかしその中に偽兄弟も混じっており、毒麦も混じっている。そして次に信じない人々はその中から根こそぎ抜き取って滅ぼされて、そして、天においてはただ生徒たちだけが挙げられております。主はこのように悪しき者たち、偽兄弟たちを終わりの日に裁かれることを心得ておられます。その例としてですね、まあ、6節から、6節と7節の方にあるんですが、6節の方では、まあ、そのような支配領、自分の領域を守らなかった天の御使いたちに対して、 また何節では人に対しての実例が書いてあります。まず6節、また主は自分の領域を守らず自分の掘るべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛をもって暗闇の下に閉じ込められました。これ、御使い、悪しき御使いたちは今もなお永遠の束縛をもって暗闇の下に閉じ込められております。でどういう御使い、確か聖書の中ではですね、創世記の6章の方に、人が地上に増え始めた頃、神の子たちが人の娘たちがいかにも美しいのを見て、そしてその中から好き放題選んで自分たちの妻にして、でそうしてますます地上に悪がはびこっていったことの記述がありますけれども、他にもですね、エノク書と呼ばれている下典がありまして、そこにおいても自分の領域を守らずに、領域侵犯してしてはならぬことをした御使いたちが、永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められたことが記されております。いずれにしましても、自分の領分を捨てる者、私たちは神の子たちですね。神の子たちが自分の居るべきところを乗り越えて、自分の守るべき領分を捨てて、不尊にもしてはならぬことをするのであれば、永遠の束縛が待っており、暗闇の中の束縛が待ち受けているということです。神の御使い、天使たちというと何かとても善良で聖なるもので美しいと思うんですが、しかし彼らはもう全てがそうであるわけではありません。御使いの中にも堕落した御使いがおり、そしてその堕落した御使いたちは暗闇の下に閉じ込められております。そのような聖なる御使いでさえそうなんですから、ましてや私たち人間も、ね、自分の領分を守らずにおれば、そのように罰せられるのは当然のことです。また何節の方に、これは聖書の記述でソドムとゴモラの事例が書いてあります。またソドムとゴモラ及び周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。もう今ではありませんね。ソドムとゴモラ、不自然な肉欲を追い求めました、神様は人を男と女に作られて、そして産んで増えて地に満ちていくように定められたんですが、しかしそれに反する不自然な欲望を追い求めたがゆえに、彼らは火がそのまま下りました。生きているまま町ごとです、火の刑罰を受けて、しかもこれ永遠の火の刑罰を受けてって書いてありますね。もうそのまんま、ね、火は地上での火は収まったんですが、しかし彼らを焼く火は永遠にまだ続いているわけです。そうして彼らは見せしめにされました。ソドムとゴモラに下ったものは見せしめです。ですから私たちも居るべき領域を乗り越えたり、不自然な肉欲を追い求めたり、公職にふけったりすることをするものはこのようになるぞっていう見せしめを私たちは見ているわけです。しかしそれなのに、ね、破説、それなのにこの人たちもまた同じように夢見るものであり、肉体を汚し権威あるものを軽んじ栄えあるものをそしっています。この入り込んできた、密かに入り込んできた二世兄弟姉妹たち、彼らは恐れもせず神様の刑罰が下るということを なんか昔話として、あたかもフィクションのドラマみたいに思って、自分にはなんかそういうことはくだらない、そういうことは起こらない思ってるのかもしれませんけれども、しかし起こるんです。相変わらず神様はいつまでも許してくださるお方だと信じ、思い込んで、でそれで相変わらず放埒なことをしたり、あるいは不敬権威ある者に対して失礼なことを続けたり、そういうことをし、あるいは欲情に従って流されてそれをやめなかったりするものは、やがてこのようにソドモとゴモラのように、あるいはおるべき領分を捨てた御使いたちのように、やがて罰が下されるということを、これは私たちはしっかり覚えていなくてはなりません。そしてこのような偽兄弟姉妹たちはそのようなことを軽んじて、権威あるものを軽んじ、肉体を汚し、夢見るもの、何かこういうふうに御言葉じゃないこと、実はそっちが真理じゃないかって、勝手な身勝手な夢を見るもの、そのようなことをして栄えあるものをそしる、そのようなことをしている者に対しては刑罰が約束されているわけです。私たちは不貧困な者たち、世の人たちとは、ね、この世界にいる限りでは世の人たちと関わっていかなくてはなりません。しかし兄弟姉妹と言われている人たちの中でそのような者たちがいるのであれば、そのような者たちは 2,3 回警告を与えて、それでも言って聞かなければ教会に告げて、教会に告げても治らないようであれば異邦人のように扱いなさいと書かれておりますけれども、そのように私たちもこの交わりを純粋に保つべきです。偽兄弟、偽姉妹たちに対しては、そのような態度でそのような扱いをすれば、するべきですけれども、しかしこのユダが手紙を書いた宛先、それは生徒たちでした。もう一度一節の方を読みます。イエス・キリストのしもべでありヤコブの兄弟であるユダから、父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている召された方々へ、父なる神に愛された者として、またイエス・キリストのために守られている、つまりイエス様のために守られている私たち、私たちは私たちのためというよりイエス様のために守られているんですね。イエス様の花嫁のとして整えられるため、イエス様のキリストの日のために守られている。どうか憐れみと平安と愛があなた方の上にますます豊かにされますようにと書いてあります。憐れみと平安と愛が、この三つがあなた方の上に豊かにされますように。特にこの終わりの時代、誘惑が多いです。時に罪に走ってしまうこともあります。しかし神様は憐れみに富んだお方であり、そんな弱い私たちを憐れみ、より強く強固にしてくださるように、私たちを強めてくださいます。また平安、このユダの手紙が書かれた当時も迫害が起こった頃でした。ちょうどネロ皇帝の時代、迫害が教会に対して激しくなりだした頃、ペテロもこのちょうどユダの手紙が書かれた頃ぐらいに、処刑されたと言われております。しかしそのような困難の時代においても平安が保たれるように、これは今の時代も、ね、当時とはまた別の種類の困難があり苦しみがありますけども、しかしそのような中においてもしっかりと平安が保たれるように、 そして愛、これは兄弟姉妹を結ぶ上で完全なる帯、それが愛です。そして全てを耐え忍び、礼儀に反することをせず、全てを憐れみで覆うこの愛、この憐れみと平安と愛があなた方の上にありますように。ユダは特にこの偽兄弟姉妹たちが入り込んだ中で、兄弟姉妹たちが平安のうちに、憐れみのうちに守られ、そして愛を持ってこの交わりを保つようにと祈っております。今皆さんの上にもどうか憐れみと平安と愛がありますように。そして惑わされている生徒たちに対しては、優しい心で そこから救い出して、そして誰一人漏れることなく、この滅びに向かうようなものがなく、救いへと入れられて、そしてこの天の愛の交わりのうちにしっかりと入れられるように、そのように導く働き人である皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。このユダの時代においても、今の時代においても、私たちは患難があります。世から来る諸々の患難、サタンがその計りごとをいろいろと企てたことが、それが実っており、それゆえに福音が伝えられづらい状況にあり、また人々の心は愛が冷えて固くなり、またこの日本においては地震や、また放射能の災いもあります。主よ、どうかそのような困難のうちにあっても、しっかりと憐れみと平安と愛によって守られる生徒たちでありますように。兄弟姉妹の中に偽物が混じり込んできて、そして真理から遠ざけようとする働きが、昔から今に至るまで、これからもひっきりなしにサタンのそのような妨害工作が行われておりますが、しかし私たちはしっかりと御言葉に立ち、そのような惑わしに入ることなく、主よ、終わりまで憐れみと平安と愛のうちに守られますように。そして自分の領域を守らなかったサタンのように、またソドムゴモラのような人々のようなものが、願うくばこの集いの中から一人も出ることなく、全員がしっかりと天の御国へと入り、またそのように互いに愛を持って戒め進め合い、そしてこの交わりを健全に清く保ち続ける私たちでありますように。イエスよ、どうか終わりまでお守りください。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。